三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は、あなたが元気になれるお話や、簡単にできる心の整え方をお伝えします。また、人生を楽しみながら頑張っている素敵なゲストをお招きして、熱い思いをお話ししていただく、心がほっとする30分。さて、本日のメニューは、前半では、寄席のお話と今年の抱負についてお話しします。また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、自立を促すコーチングの原則をご紹介していきたいと思います。三浦久美子のホットルームは、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームお聞きいただきありがとうございます。さあ、新年明けましたね。もう6日ね、再放送を聞きのあなたは13日ですね。という間にこうね、日にちが経っていく。でも、今年はまだ始まったばかりということで、皆さんどのようにお過ごしですかね。私はですね、この放送はね、ちょっと録音なので、収録は12月のね、一番最後の方で、もうすぐ、もういくつ寝るとか、お正月ぐらいの時にこれね、収録をしているわけなんですけれども、お正月にふさわしいね、何かこう皆さんにご紹介したいなと思って、今日は寄席のお話を、一つしたいと思います。先日ですね、本当に、何日前だ、本当に最近、あの浅草にある演芸ホールっていうのがあるんですけれども、はい、あの要は落語とか、それからこう漫才とか、マジックとか、それからね、こうね、なんて言ったのかな、曲芸とかモノマネとか、要はこういうのってね、色物っていうらしいんですけども、落語の他にもいろいろな色物をやるっていう、そういう場所です。で、そこはですね、浅草の演芸ホールっていうのは、浅草駅から言うと浅草寺をちょっと左の方に行ったところで、つくばエクスプレスの方が近いかなみたいなところにあって、そこはですね、日田屋というか2階建てなんですけどもね、あのね、本当ごめんなさいね、あの落語好きな皆さんね、まあ浅草演芸ホール検索しました。そしたらね、予約とかないんですよ。チケット前売りないね、当日その場で、買ってください。なるほど、ということはこれは空いてるな大したことないだなと思って、余裕で、で時間もね、実はねすごい長くやってんですよ、寄席の演芸ホールって。そこはですね、朝の9時から第1部が朝の9時から16時10分まで、4時10分、ね、朝ね。それで夜の部ね、まあ、第1部第2部っていうんですけど、第2部は16時30分から、まあ、20分休憩して、そこからね21時9時まで。それで実はこれね、入れ替え制ではないんです。ということは、ずっと聞いてたい方は朝の9時から夜の9時まで、ちなみにこう木戸線で、入場料3500円です。3500円で12時間楽しめる、これすごくないですかで本当にね、そんな感じなんですよ。だけどこう、ね、予約ないっていうんで、あ、じゃあまあ楽勝だなーなんて思いながらちょっと調べたらね、その日にね、ナイツっているじゃないですか、漫才のね、それが出るって書いてあったんで、あ、これは見たい。あとね、ネズッチね、あの前はなんだっけ、ダブルコロンって言ってたんですけど、今ピンになって、 ねずっちっていうね、それちょっと朝早かったんで、まあいいや、あのナイツから見ようなんつって、行きました。そしたらね、ほぼ満員、1階席2階席まであるんですけれども、もうね、まあ一応毎回毎回人が変わるたんびに1人15分の持ち時間で、でどんどんどんどんこう変わっていくんですね。でまあ変わり目に入ったわけですけども、ナイツの2人前ぐらいにね入ったんですけど、見たらね空き場がないんですよ、ほとんど。で一生懸命見て、まあ私1人で行ってるので、あちょっとすいませんって言ってね、で昔ながらの、そこはね昭和39年にできたって書いてあってますね。なのでお席狭い、前との間も狭い、なので空いてたのはねちょっとね真ん中辺だったので、すいませんって言うとそこまでの人が全員出る一回出て、それでお席開けてくれて優しいですよ。それで入って、でまた座る、うん、そんな感じだったんですけどね。まあ結論から言うと、ナイツが終わったらドドドと書いた、やはりね皆さん、ああそうだったんだなと思いましたけど、それでも、私はね第1部の最後まで、4時10分のところまでね聞いていたんですが、あの面白いですね。久しぶりにこうね落語というのを、でしかもあの今言ったように1人ね持ち時間が15分なんですよ。でやっていくので、まああの古典落語と言われるのはあれ結構長い、だから古典落語が、まあ鳥の方はねちょっと時間が長いので、やろうと思えばできるみたいなんですけれども、それでもやっぱりそんな長くない。だからね意外とね新作落語って言って、要するにオリジナルね、オリジナルの落語を皆さんやってるんですよ。それがねあの本当に現代の話なんだけど、面白いところもすごくあって、うん、あのうまいなって感じで、私はこんなねこう喋りをこういうところね夢の種でやらせていただいているので、喋りの参考になったらいいな、勉強勉強勉強みたいな気持ちもあって実は行ったんですけれども、なんだろうな、こうねあっち向いてこっち向いてっていうこのね人のこう状況設定とか人物設定とか変えるときに、そんな声は変えてないんだけども、やっぱりすごいそれがはっきりわかる、多分あれね見てなくてもわかりましたね。そういうねちょっとした声の使い方であったって、やっぱりねすごい勉強になったし、そして本当にやっぱりね勉強忘れちゃうんですね途中で、うん、面白いね。だからちょっとね皆さんにおすすめします、浅草演芸ホールね。あと同じような演芸ホール寄せて、上野とかね、あと新宿にもあるし、池袋にもありますね。そういうのね、東京に結構いろいろあるんですよ。あと新日本橋ってところにもあったり、入り頃のところで、ここね365日年中無休、9時から9時までやってます。ぜひね、お一人でもいいし、お友達と一緒に出かけてみてください。前回の放送でね、笑うとすごくいいですっていう話をしたと思うんですけれども、本当に笑います。でね、一つちょっとね面白かったのが、私が行った時にその、あれは曲芸っていうのかな、要はジャグリングですよね。ジャグリングをやる、ペアって言ったらいいのかな、2人組でね、どう考えても70過ぎてるの、なんだったら75過ぎてるかなって感じのお二人で、チェリーボンボンだったかな名前も、うん、でね、こうまあ本当に普通のジャグリングも、こんな、輪っかでもやるし、それから帽子ハットね、ハットでもやるし、でそのねお一人の人がやっぱメインにやるんですけど、足に引っ掛けてね、それでそれをねほいって放り投げて頭にスポッとかぶるね、まあそれだけのことですよね、普通ならね。でもね絶対75過ぎてる、もうみんな大歓声ですよね、おーみたいな感じで、うん、なんかねその心意気にみんな感動するとか、うん、それからもう喋らない、本当昔ながらのスタイルですね。曲芸の人昔は喋らなかったんですよ。で喋らないでお客様を巻き込んでこう投げてねみたいな、こうねこうアクションで知らせるね、でもなかなかうまくいかないでもうついに声が出るみたいな、もう本当に定番の、やつなんだけど、 75過ぎてるなって思うと思わずね、全てがなんかね面白いっていうか、もう微笑ましい、すごい頑張ってる、頑張れみたいな、あったかい気持ちと本当素直に笑えるね。はい、今ですね、ちなみに今日、1月6日はですね正月公演ですね。はい、調べましたらですね、9時からこのね正月公演はなんかね4部構成ですね。で一部が、9時から14時30分までね、2時半までですね、今日まだね間に合いますからね。あのね一部の主任とか、ね、主任っていう言い方するんですけど、要は鳥ですね、鳥の方がなんと、今しばらくは林家木久扇さん、ね、商店に出てるあの木久扇さん、ね、それからね、年齢で言ったらあれなんだけど3部っていうから、14時半から21時、まあ、本当に夜遅い方の、鳥が林家正蔵さんね、あの三平師匠のね、息子さん師匠ですね、正蔵師匠ですね、なんて言って結構ね有名どころも出ます。なのでねぜひねちょっとあの調べてみていただいて、あこれちょっといいかななんて思ったら行ってみてほしいななんてね思います。私実はね古典落語が好きなんですよ、うん、だから古典落語やるかなと思ったら、あ持ち時間ね15分じゃできないななんて思ったんだけど、でもね古典落語知ってます？あなたもどうですか古典落語、あの難しくないんですよね。逆にあのよく大型紙芝居なんか出てるぐらいで、ほら例えばねジュゲムって知ってますね、十ゲーム五行のすり切れっていうね、ああいうのとか、まんじゅう怖いとか、ね、あとなんだろう、時そばとかね、今何時だいみたいなね、ああいうのとか、こうなんか誰でもわかる、それからこうなんか聞いてて、真似したくなる、口真似したくなる。十ゲーム五行のすり切れは私、小学生の頃聞いて、なんかね、ずっと覚えてましたね。で、今でも覚えてるかな。うん。はい、そうなのとかね、結構ね古典落語もそれから新作落語もあの本当にこう笑いってねこう自分の心をこうすっきりさせてくれる、リフレッシュさせてくれるので、ぜひね足を運んでみてはいかがでしょうか。吉本だけじゃなくてね寄席もいいですよっていうお話でした。そしてですね、もう一つ、せっかくねお正月、最初の放送ですので私のね抱負ということをちょっとだけね語ろうと思ってるんです。それはですね、なぜかというと、このね、夢の種放送局の放送で喋ると、夢が叶うというね、これジンクスじゃなくて、本当なんかね、みんな、うんうんっていうね、あの、話があるんですよ。なので、もう言っちゃったもん勝ち。ね、私も、夢を叶いたいので、うん、今日ね、それを言って、夢を叶えようと思ってるんですけれども、まあね、ずっと去年も言ってたけど本を出すね、それで本を出して、それがもう本当に日本中にね、読まれる、ね、それから、まあ、それをきっかけにもうテレビ出たり、ラジオ出たりしてこう、ね、私が皆さんに訴えたいこととか、そういうのを、ね、知ってもらうきっかけ、まあね、テレビでそれを言うのはわからないけれども、そういうのを知ってもらうきっかけになる、ね、そのためにこうメディアに露出を、ね、することが叶うとかね、そういうのとか、それから、私のやっている講座ですね、今年ね実はね婚活って今いっぱいやってますでしょ。でね、そのね婚活のコーチングというか、婚活の方にね、もう一つ職種をね伸ばしていこうと思ってるんです。それは実はあの、なんでそっちにっていう風にねちょっと言われたこともあるんだけど、すごく私の中では腑に落ちていて、私あの親子関係専門家ということでずっとやってるんですけれども、実は、何年か前からこの結婚しない人たちが増えてきた、ね、それから結婚に憧れない人も増えてきた、うん、だけど例えば年齢がこう30代まで楽しいんだけど40代50代になってきて、あれなんか友達がみんな結婚してなんか忙しくなって子供生まれたりして、あれ遊ぶ相手がいなくなってきたぞ、私の人生あこのままでいいのかななんて言って、今ちょっとねこう仕事もバリバリやってるとそういうのに気づき始めるのが結構40前後だそうです。でその時に、結婚したいと思った時になんか自分のいろんな問題がねはこう発言するというか、あ私でも本当に喋るの苦手なんですとか、それから自分に自信がないんですとか、いろいろな自分の問題と向き合わざるを得なくなるっていうのを 婚活のね、すごくね、本当ね、パン、なんていうのか、そういうので、すごくいろんな人の助けをやってるようなコーチの方と、おしゃべりしてたらね、そういうことがあるって言いました。そりゃ大変だ。ね。私、親子関係じゃないですか。親子関係、これ、結婚しないと、親子できないんですよ。あ、これは大変だ。ね。はい。結婚じゃなくてもいい。パートナーとか、こう、やっぱりね、自分が幸せになるっていうことに振り向いてもらわないと、私のやってることに人が来ないぞ。そんなところでですね、つながってるわけですよ。よし、ね、皆さんの婚活を応援しよう。そしてね、自分に自信を持って、人生をね、やってもらう方を増やそう。まあ、私は結婚というものにこう固執してるわけじゃなくて、こうね、やっぱり、自分がパートナーが欲しければパートナーができる、ね、それからいつも自分がいい状態でいて人生を楽しめる、そのための方法だったら、まあ、方法は厭わないわけですよね。というわけで、今年はね、まあ、婚活という一つの、切り口から、ちょっとね、コーチングですよね。カウンセリングというコーチングをいっぱいやっていこうと思っています。そのうちね、またここでね、お知らせもしていくと思いますので、その時はぜひね、耳を傾けてくださればいいなぁ、なんて思います。はい、頑張りますよ。はい、それではお知らせを挟みまして、後半へと入ってまいります。
夢の種放送局、
はい、前半ではですね、寄せの話、まあ本当にね、好きなの分かりました。楽しかったし好きですね、落語ね。そして自分の抱負を語りました。こちらね、後半のセルフアップワンポイントアドバイスということで、今日は、自立を促すコーチングの原則というね、まあ信念なので、もう原則のところからね、行こうかなと思っています。自立を促すっていうのは、皆さんやっぱりね、人とこう関わっていると、いろんな場面でそれが必要になるんじゃないかななんて思いますね。要は、まあ、部下でやったりもそうですし、子供もそうですし、それからお友達なんかもこうなんか悩んでいて、どうしようね、どうしようなんてね、言われた時も、ちょっとこう頼ってんじゃなくてね、自分で考えなさいよみたいに思う時もあったりしませんか、ね、でそういう時に、要はこう自立っていうのは、自分で自分の行動を考えて自分で歩けるようにする、そのお手伝いをするっていうのが、私の言っているこの自立を促すコーチングということになります。でね、これにもね、原則っていうのがあるんですよ。まあ、私がこうね、皆さんにお伝えしている原則ですけれども、それはですね、まあ、簡単に言ったら、その人の脳を促す。その人の脳みそね、脳みそね、を動かす。という質問をするということです。はい。これが自立を促すコーチングの原則というふうに私は思っています。例えばね、自立を促すコーチング、まあ、なんか要は誰かが困っているとかね、どうしたらいいんだろうっていう時に、要は人に頼って最初来ますよね。で、どうしたらいいと思う、どうしよう、わかんない、この状態で言われると、もしあなたがそのことについて分かっていると、ついつい教えたくならないですか？なんかね、あ、それはさ、こうしたらいいんだよ、とかね。そんなのはさ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、ね。で、こうしたらいいんじゃない？ああしたらいいんじゃない？これもいいよ、なんてね。どんどん、こう、お伝えして、で、その人がね、その時は、そうなんだ、とかね、ああ、分かった、ありがとう、って言うんです。なんですけど、そのね、要は人からもらったアイデアっていうのはなかなかね、定着しないんですね。それから人からもらってるから、あ、なんだっけとかね、自分の身になる前に忘れちゃう。それから、ちょっとやってみて、なんかちょっとうまくいかないと、あ、もうなんとかさんの言ったことなんか違うみたいに、要は、ね、文句を言うね、ダメだった、ね、 そんな風に人からもらったアイデアというのは結局その人のね、身にためにならないことがすごく多いです。私も最初の頃ねカウンセラー始めた時にいろいろこう知識を入れて、でそれをね一生懸命喋ってたんです。これはねそういうのはこうなんで、こういうことが起きてますよ、なのでこういうふうにしたらいいですよ、ね、そうするとねクライアントさんがね、あーわかりました、よかったです、先生とこ来てよかったですって言って帰る。で、2週間とか経って3週間経ってね、最近どうですかって言うと、いやもうねあのあと1週間ぐらい本当に良かったんです。でもね、なんかね、1週間くらいすると、なんかね、うまくできなくてとか、なんかね、うまくいかないですね、忘れちゃうし、とかって言って、なんか私のせいじゃないんですけど、ちょっとなんか文句みたいな感じに聞こえるような時もありました。これは、違うのかなって思った時に、まあ私も、いろいろ学んで、そうか。自分で思いついたようにしないとダメなんだってね気がついたんですよ。自分の脳を動かすっていうのがその人によってやっぱりどの辺からは脳が動くかいろいろ違いますよね、例えば困ってる人、どうしたらいいか分かんないっていう人に、例えば答えを全部あげるとすると脳が動かないですよね。じゃあどうしたらその人の脳が動くかね、まず一発目にもうこうやってねバーンと出しちゃえばいいってことがあります。それはね、どうしたらいいと思う、どうしたらいいって聞いてきた人に、どうしたらいいと思うってそのまま返すんです。でもね一生懸命返してください。どうしたらいいと思うって真剣に返してください。そうするとねその人帰ってきちゃったからね、そのボール受け取って、あれは分かるんだけどでもこれが分かんないとか少しね具体的に本人がね考え始めるんですよ。よくねこれねお子さんの場合、例えば中高生ぐらいまでの場合はそのまま投げると分かんないから聞いてんのよみたいになることもあります。そういう時はね例えばなんですけれどもどこまでは分かってるのみたいな感じで聞いてもいいです。どこまでは分かっててどこが分からないみたいなね、まあ、宿題聞くようなあんな感じですね。宿題を教えてっていう時にどこまで分かってる、どこから分かんないのって聞いて、で分かることは分かる、でも本当分かんないって時は、あ、一から分かんないのねだし、なんかこの問題の意味が分かんないとか言ったらもう閉めたもんですよね。そこから分かんないんだね。そしたら少しこう質問をしながらね、こうこうこうでこうだったらどう思うね、それとか、例えばでね本当に全然分かんないって言った時でも、ここでねセルフメッセージっていうのはあるんですけれども、私の時はこうやったよみたいな例えば話とか、私の時はこうやったらうまくいったけどあなたはどうかな、それでもまた質問形で返すんですよとかね、みんなよくね偉人の話とかねこういうのメタファーっていうんだけれども、誰々さんはこうやったらうまくいったって言ってたけどどう思うとか、こうやってね何でも、答えっぽいことを言うんだけれどもあなたはどう思うっていうふうに返すんです。そうするとその人ほら考えざるを得ないでしょ、どう思う、ね、どうしたらいいと思う、ね、こういうのもあるけどあなたはどうかなって言ってやると、その人はまあそれで本当に自分事として考えですね。で、ああ私もそれいいと思う、で、私はそっちとそっちだったらこっちがいいと思うとか言った時に、あのねこっちから言ってるんですよ、言ってるんだけど、すごいじゃんそれいいかもしれないよ、よく考えたねってさもその人が考えたかのように、まあ褒めるというより認めるですね。すごいじゃんそれがいいって思ったんだね、いやすごいすごいすごい、やってみたらいいと思うよって、もうなんかその時にはねそういうふうに言われるとね、もう私なんか考えついちゃったけどみたいな気持ちになってもらえたら締めたものですよ。自分で考えて決めたことは強いです。 ね、そうするとね、またここから工夫もできるんですね。こうはこう言った、でも、この場合はどうしようかなみたいな、自分の脳を動かし始めると、これがね、このままこう数珠つなぎに、いい意味で数珠つなぎに、私考えられる人だっていう前提があなたから入れば、もう私考える人だっていうのが入っているので、どうしようかな、こうしようかな、そういえば誰かこうやってたなみたいな、自分で考える習慣がつくんですね。これ良くないですか、ね、これの逆のパターンが、要は何でも教えちゃう、ね、これはこうしたらいいんじゃないの、きっとね、あなたの場合はこれがいいよ、ね、こうやるのを実はね、過保護過干渉って言いますね。例えばね、本当こんなこと一個でもそうですよ。今ね、寒いですよね。寒いからね、朝出かける人にね、子供とか旦那とかね、もう今日ね寒いからマフラーしていきなさいよ、これもね過保護過干渉なんですよ。要はね、指示してますよね。自分で考える余裕が当ててないですよね。ね、今日寒いよ、今日なんか5度までしか上がんないんだって、どうする、こんな感じですよ。ああ大丈夫だわって言ったら大丈夫なんですよね。うん。ああマフラーしてこなかなって言ったら、自分でこうトゥトゥトゥトゥトゥってね、マフラー取りに行くかもしれない。こうやって状況は伝えるけれどもね、どうする、どうしたらいい、大丈夫、大丈夫だけでもいいですよね。今日5度までだよ、大丈夫ね。って言ってる時にこう考えてね。そんな感じに、自分で考えるというね、こういう質問というのが自立を促す、コーチングの原則になりますね。ぜひいろんな場面あると思うので試してみてくださいね。はい、それではジングルを挟みまして、お知らせのコーナーへ入ってまいります。
夢の種放送局、
日本メンタルコーチング学院からのお知らせです。子ども発達インストラクター講座という、発達障害のグレーゾーンの子に向けての対応の仕方を、習う、そんな講座があります。1月の10日と31日の金曜日、そして3月になりますけれども、21、22の土日に行います。時間は10時から3時までです。詳しいお問い合わせは日本メンタルコーチング学院のホームページをご覧ください。それではジングルを挟みまして、エンディングへ入ってまいります。
夢の種、
今回の放送いかがでしたでしょうか。番組へのね、ご意見とかご感想とか、それからこんなことを知りたいなんてのありましたら、どうぞ、番組へのお便りフォームはこちらというね、夢の種放送局のホームページに場所がございますので、そちらからコメントをお寄せいただければと思います。またこういうね、一人しゃべりのものは日本メンタルコーチング学院のホームページにね、三浦久美子のラジオアーカイブというところがございます。そこに過去の私のこの一人しゃべりがね、全部載ってますので、ぜひお聞きになってください。さあね、新年明けました。皆さんもね、自分の夢に向かって今年1年頑張っていきましょうね。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい1週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いいたしましょう。いってらっしゃい。